時間になりましたので礼拝を始めます。はじめに御言葉を持って礼拝を始めます。世も世にあるものも愛してはなりません。世を愛する人がいれば御父への愛はその人のうちにありません。なぜならすべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは御父から出ないで世から出るからです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし神の御心を行う人は永遠に生き続けます。アーメン。今日の礼拝にあたってですね、どうもメッセージ準備する段から、いろいろな攻撃がありました。パソコンを落としたり、また、思わぬハプニングがあったり、また今もこうしてですね、賛美を歌おうとすると このようにいつもでは表示されない、ような形で表示されたりと、こういった攻撃があるということは今日皆さんに祝福があるということです。こういうふうに邪魔があるときはその祝福の前兆だと思って、そういうときは恐れず後退するのではなく進む皆さん、そうです、前進する皆さんでありますように。
いつもそうでした。
そうでした
。邪魔があるときは必ず祝福がありました。さあ今日は519番を賛美したいと思います。519番です。
使徒信条を持って皆さんの信仰を告白します。使徒信条、我は
天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢よに来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌の390番を賛美します。
初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。
言葉は神であった。
この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。
なったものの言葉によらずになったものは何一つなかった。
言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。
光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。
その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。
言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、
世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。
しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。
この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、
神によって生まれたのである。
言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。
それは神の一人子として栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。アーメン。489番を賛美します。
不思議なことが起きてるんですよ。あらゆる機会が今狂ってます。今これも狂ってます。私が停止を今押してるのに止まらないです。そうなんです。でそれはね、数えなさい、数えなさいという意味ですね。あのね、
私たちは霊的な存在だから、主からいろんなものを受けたまります。今日ここで今いろいろなことが起きているんですけれど、これはね、一つしか理由がないんです。恵みを受けさせない、祝福を受けさせない、攻撃を受けているわけなんですね。でもね、悪あがきもここまで。今から私たちは主に向かって、主が私たちのために用意したものをいただきたいと思います。
じゃあですね、もう一つ御言葉を読みましょうか。私たちは知っています、すべて神から生まれたものは罪を犯しません。神からお生まれになった方がその人を守ってくださり、悪いものは手を触れることができません。アメン。私たちは神様によって守られている者たちです。なぜならイエス・キリストを受け入れて、そして世のものではなく神のものへと私たちの所有権は移り変わったからです。それゆえ私たちのうちには悪しき者は手を触れることができないと、今この場所にイエス・キリストの名前において宣言いたします。
アーメン。
昨日からですね、どうもこの攻撃が続いていましてですね、私たちも私と河合さんが静岡に、賛美のゴスペルイベントに参加するために行ったんですけども、その前においてもですね、ちょっといろいろほんの些細なことで口論になって、でその行く道を邪魔しようとサタンも吹っかけてきたんですけども、御言葉によって勝利しました。昨日は多くの恵み祝福をいただくことができました。でなんでそんな攻撃があったか、おそらく今日話す御言葉のことだと思うんです。先週は、言葉の力について、お話をしました、ね、言葉に、力があったでしょう。妙な液体でもって、それで実演してみせ、そして言葉にラベリングをすることによって、言葉のラベルをすることによって、それに対しての印象が変わってきました。人はあたかも、言葉という種を入れる種袋のようなものだということも先週お話ししましたね。皆さんという種袋の中にどのような言葉を満たすかによって人格が決まります。そしてその種袋からどのような種をまくかによって皆さんの人生が決まってきます。皆さんが唇の実によってどのような、唇の種によってどのような実を結ぶか、それは皆さんの何をまくかによりけりです。そしてこの言葉というのは、先ほど講読文でお読みした通り、この世界は言葉によってなったと言われるほどとても大切なものです。それほど大切なのに言葉が実に軽んじられております。これは世においてでもそうですし、また、クリスチャンの間でもそうです。言葉はとても大切なものです。なんでその言葉、大切な言葉がくらまされているんでしょうか。これからお話しするその言葉の意味について、解き明かしをしていきたいと思います。まずですね、言葉には3つの種類があります。そしてそれぞれ出どころが違うんですよ。まず、言葉に第一として人間から出てくる人の言葉、これが一つ目です。で、二つ目が、サタンから出てくる世の言葉、そして三つ目が、神様から出てくる、そうです、イエスというお方、すなわち御言葉です。ですね、皆さん大貧民という、トランプゲームをご存知でしょうか。結構若者の間では流行っているんですけども、それはですね、3から始まって、そして2という2が一番強いカードです。そしてその次に強いのがジョーカー。ジョーカーを出せばもう、どのカードでも 太刀打ちできないはずなんですけれども、しかし、ローカルルールがありましてですね、このジョーカーを打ち消すのがハートのさん、ハートのさん、あれちょっと待って、これですね、ハートのさん、ジョーカーが出されてもハートのさんが出されると、そのジョーカー負けてしまうんですよ。しかしですね、3という数字は一番、弱いんです、その大貧民というカードゲームにおいては。ところがこのハートのさんに限ってはジョーカーよりも強い、そういう効力があります。まず、人の言葉はですね、人間から発せられます。そして人間がいかに強いかというのは、その人の生まれつきの能力とか、あるいは育った環境によります。大貧民というゲームはいかに富を蓄えて、そして、富豪になっていくかというゲームなんですが、その中において一番強いのが、この、2ですね。人間は所詮2までしか、強くなりません。3から始まって、4、5、6、11、12、エース、2、その2が数字の中で一番強いんですが、人間は所詮そこまでしかいけません。そしてその人間から出た言葉というのは永遠ではありません。永遠の視点から見れば、人から出た言葉というのは残らないんです。無に返ります。無に等しいですね。たとえ人が、世の中で本当流行歌がの中で俺の愛は永遠だとか、そういうことをいくら言ったとしてもね、世の中離婚がはびこってますね。うん、そうです。いくらその時に気持ちの良くなるような言葉、お前だけだとかでもお前だけだと言ってるその時点で、お前以外がの意識があるということですね。とにかく人間のそういう言葉は、実にあやふやなものです。
都合がいい
です。その一番いい例としてですね、バルヨナシモン、ヨハネの子シモン、これですね、イエス様の一番弟子なんですけども、彼はペテロという名前も付けられるんですけども、しかしイエス様がバルヨナシモン、ヨハネの子シモンという時は幼稚園なんですよ。ヨハネという名前には人という意味も、また隠されております。すなわち人の子よという時、人の根拠がある時、それは永遠ではないんです。事実この、ヨハネの子シモンはイエス様を、あなたは決して裏切らない、あなたを愛してるって言った、その夜が明けないうちにでイエス様は3回も知らないと言いましたね。しかも最後は呪いをかけてまで力を込めて知らないって言ったんですその同じ夜の夕方の食事の時は、誰がたとえこの中で全員が裏切ったとしても、私だけは裏切りませんと力を込めてたのに、しかも力を込めてイエス様なんか知らないって言うんです。それほど人はですね、お調子者なんです。口から出る言葉は信用ならないんです。永遠の視点から見れば、人の言葉は何も立てませんし、また何も壊しません。でですね、永遠の視点から見て、立て上げるものと壊すものがあるんです。まず壊すものから、それが世の言葉です。これがサタンから出てくる言葉です。この世の言葉とは何でしょうか。これですね、エペソの2章2節に、空中の権力を持つ支配者たちという言葉が出てきます。これはギリシア語でストイケイアと言いまして、時代を支配する人格を持った存在のことです。そしてこれは時代の空気から、流行といいますか、その、流行ってる風潮といいますか、そういったものがありますね。サタンはそれを支配しているんです。皆さんはいろいろなメディア、テレビや、週刊誌とかインターネットとか、いろいろなメディアを通していろんな情報が入ってくるかと思いますが、その情報の大まかを司っているのがその世の言葉です。 その、世の言葉から皆さんどういう印象を受けますかね。何か今不安だとか、絶望に向かわせるとか、そういった、感情の色が、受け止められるかと思うんですけども、そうした世の空気はサタンが支配しております。第一ヨハネの2章15節からを冒頭礼拝の始まる最初にお読みしたんですけども、ちょっともう一度読んでみます。世も世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば御父への愛はその人のうちにありません。なぜならすべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは御父から出ないで世から出るからです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし神の御心を行う人は永遠に生き続けますとあります。世も世にある欲も、滅びていきます。新改訳の方では滅びると書いてありました。そのように目によく、ですね、16節の方に書いてありますね。肉の欲、目の欲、生活のおごり、この3つのチャンネルを通してサタンは皆さんの肉を刺激して、そして、逆らえないような情動、欲情、激情によって皆さんを縛って支配して、そして滅びの方向へと持っていくんです。世の言葉は目にかっこよく映ります。また情欲をそそります。そして、一見安定した生活へと向かうかのように導くんですが、しかしその実はですね、命から遠ざけるんです。命から より遠く遠くへと、あのね、鶏をなんかお米ばらまい、線のようにばらまいておびき寄せますね。ああいう風にして鶏が、あ、食事だって言ってコッコッコッコ、餌に釣られていくと、ある時バタンって、ね、カゴが落とされて、そして滅びの束縛にもう縛られちゃうんです。ですから皆さんも目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢にはどうかよくよく注意してください。それを追いかけていくとハマります。バタンって捕まっちゃいます。皆さんマイケル・ジャクソンってよくご存知ですね。この間亡くなられました。彼らは一見とてもきらびやかさな、きらびやかさを手に入れました。世のあらゆる名声も手に入れましたね。そして顔もある時は整形でかっこよくなりましたね。でも彼らは何を得たでしょうか。結局、改造に改造を重ねて、悪くなっていって、そして無菌状態を必要にこだわって、もう子供を触れる時さえも手袋をはめたり、そういうことを しましたね。結局彼は、あるところで一人で お腹の中に何もなかったんでしたっけ、解剖した時、そういう孤独な状態で、亡くなってしまいました。世の示すものは一見きらびやかなんですけど、命からどんどん離していきます。一見クールで、一見悪でセクシーで、そういうのは人目を引きます。これが、ね、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢で、これにおびき出されると滅びへと向かってしまいます。まあ、彼はその非常に分かりやすい犠牲者ですね。今の日本においても、例えば愛する妻や愛する子供をその都心の高層マンションに住まわせて、無菌パックに入った食事をいつも子供に与えていて、そしてより最先端の 携帯とかゲーム機とかそういうデジタルデバイスを与えて、そしてあるいはね、もう子供を、世間様に出すんだから恥ずかしくないブランドを身につけさせて、でそういう風にしていれば子供が健康に育つでしょうか。違いますね。あんまり健康に育つようには思いません。そこら辺に走ってるウサギとかが、ね、高層マンションに俺は住むんだとか空を飛んでる鳥が、俺は無菌、こんな汚らしいミミズじゃなくてちゃんと消毒されたミミズを食うんだとかこういう野の花が、ね、私はナイキの靴を履きたいのよとかそういうこと言うでしょうかね。言わないですね。命はそういうのを煩わしく思うんですよ。本当の命に生きていれば。ところがサタンはその本当は良くないものをあたかもいいよ、いいものであるかのように見せるというの、そういう偽りがサタンの本質です、ね、エヴァもそれで騙されましたね。良くないものがいいものとして見せられる、目によく、ね、なる、そういうものがそのサタンの本質です。子供はどのように育てればいいでしょうね。いつまでも残るもので育てたいですね。いつまでも残るものは信仰希望愛ですね。そう、御言葉にはそう書いてあります。子供は信頼をいっぱいしてあげて、希望の言葉を与え、希望を持たせて、いっぱい子供に愛情を注げばいつまでもその残るんです。 お父さんお母さんはいつまでも信頼してくれた、愛してくれた、ね、希望の言葉を持たせてくれた、その思い出はいつまでも残るどころか、時間が経てば経つほどどんどんどんどんいい方向に育っていきます。でも、ね、最先端のデジタルデバイスとかナイキのシューズとかそういうのを与えてもすぐ飽きられます。いつまでも残らないんです。どうせ子供や奥さんや旦那さんを愛するのであれば、信仰希望愛を与えていればいつまでも保ちます、うん、で、最後にその、人の言葉や悪魔の言葉全てをキャンセルするのがこの神様の言葉です。神様の言葉は唯一有益で命を生み出します。無から有を生み出します。神様は言葉によって光あれと言いましたところ、光が出てきました。ですから皆さんも神のことをされている以上、信仰を混ぜてあれと言えばその実体化するんです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えない事柄を実体化させるものです。でもですね、御言葉は一見魅力的には映らないんですよ。あまり魅力的には映らない、地味な感じがします、ね、何父母を敬えとか会員にしてはならないとか、あまり魅力的じゃないですね。むしろ、セレブのようになりたいとかセクシーになりたいとか、そういったことの方が目を引きます。神さんの言葉は一見地味で、時には忍耐が必要な言葉さえありますけれども、でも保証があるんですよ。命の保証があります。サタンの言葉は滅びの保証があります。それに対して神さんの言葉は命を豊かにする保証があります。またそればかりでなく、ふんだんに愛情が込められております。サタンの言葉は妬みや嫉妬が込められています。
そうです
そう、絶望が込められています。神様の言葉は愛が込められて、命が込められております。祝福も込められております。なしがありに変わります。それにはですね、皆さんが信仰を持ってその御言葉を皆さん自身の心に混ぜ込んであげれば、そしてそうやって溜め込んだ御言葉の種が皆さんの信仰を持って語り出すとき、祝福を生み出すんです。命を生み出すんです。信仰希望愛を生み出すんです。神様の言葉は雨が地面に降って、そして地面を潤して、そしてそれが虚しく天に帰らないように必ず 地面に実りを与えます。種をまく者に種を与えてくださいます。信仰を持てば、信仰を持って御言葉を語れば必ず良い実を結ばせるんです。皆さんの人生に対してどうか御言葉を信仰を混ぜて語ってください。皆さんの環境に対してどうか御言葉を持って語ってください。そうすれば呪いは祝福へと、死は命へと変わります。皆さん神の子です。ですから神の子なら神の子らしく信仰のこもった御言葉を語り出して、そして世の中のあらゆる領域をサタンから奪ってください。今日もいろいろな、妨害昨日からありましたけれども、やっぱりサタンがとても嫌っているということですよ、今日のこの御言葉。ですからぜひ皆さんサタンに対抗してください。私たちは恐れて後退するものたちではなく前進するものです。信仰を持って踏み出すものです。どうか皆さんも御言葉をたっくり蓄えて、あらゆる機会において御言葉を語り出して、そしてあらゆる祝福を勝ち取る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。アーメン。愛するイエス様、まことの御言葉なるイエス様、あなたは世の始まる以前から来られおられました。世は御言葉によってなりましたが、世はそれを受け入れませんでした。しかしそれを受け入れた者には神の子となる特権が与えられ、生まれによってではなく、血によってではなく、また人間の欲求によってではなく、ただ神によって新しく生まれるものとなりました。私たちは神の子です。それらしく御言葉を信仰を混ぜ込んで世に対して語り、そして死から命へと、滅びから救いへと人々を分取って世を勝ち取っていくことができますように、この祈りを愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。
451番を賛美してから今の御言葉を自分の心の板につけて、今週1週間、そしてこの御言葉によって実り多い1週間となるために祈りたいと思います。451番です。私たちの言葉は主よ、どんなに走っても私たちの言葉がその本
当に私たちが見ても、神様が見ても麗しく身を結ぶことはありません。そして世と世が与えてくれるこの言葉も、主よ、私たちを救いかのように見えて、主よ、本当は罠をかけて私たちを悪くする一方です。世の言葉を聞けば、本当に私たちの心はいつも欲に欲に、人より良くなりたい、軌道を踏み台にしても自分が良くなりたい、そういうことによって本当に私たちは熱くなって、人にも神様にも本当に必要がなくなる、そういうものになってしまいます。主よ、私たちは本当に神から生まれたものとして、神から豊かなものをいただいて、いただいたものをたくさん人に与えなければなりません。だから、その私たちの生まれたその価値、存在、それを私たちはきっちりと分かって、主よ、主の御言葉に立って、その御言葉を信じて、その御言葉をまいて、たくさんの実を結んで、そして多くの人にあなたの御言葉による良き実を与えることができますように、主よ、私たちをあなたが整えてください。あなたの御言葉を、具合が悪い時には癒しの御言葉を用いて、それをまくことができますように。主よ、困難な時はあなたの解決の御言葉のその種をまくことができ、そしてそれの借り入れを入れることができますように。主よ、あなたが私たちを整えてください。私たちが失望して心は泣いている時は、あなたの勇ましい言葉を与えてくださって、その勇ましい言葉によって、主よ、私たちが勇ましくなって、世と世にあって本当に泣いているその心を私たちが立て直すことができますように。主よ、あなたがそうしてくださることを心から感謝いたします。今日もこの御言葉に立って、命を生きようとして、命を生きなさいと与えられているこの御言葉が、今週一週間私たちを生かし、そして私たちの周りにいる人々も生かし、そしてあなたに栄光を返すことができますように、主よ、あなたにお願いします。夜だなだるだま恐れおのぞき、遥かやからへと行かせたまえ、永遠に主の御名を与えてたも、
皆さんで主の祈りを祈ります、
はい、
主の祈り。天にいまします、我らの父よ、出たまくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものがあればない、アーメン。終わりに、兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、励まし合いなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なる者たちがあなた方によろしくとのことです。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
アーメン。
礼拝はここまでします。
昨日静岡の方に行ってまいりました。今年の1月に私とパスタが静岡行ったの、皆さん覚えてますか？その時ですね、礼拝の時に初めて会った兄弟なんですけど、礼拝の途中ですけど、イエス様が彼を祝福しなさいって言ったんです。で、なんて言えばいいんですかって言ったら、ハレルヤ、イエス様感謝しますだけ言わしなさいって言ったの。そして
彼にすいません今日あなたは今主の前でそれを告白してくださいって言ったんです。ハレルヤイエス様感謝しますって、あなたはイエス様に祝福されますよって。そしたらその礼拝が終わった途端ですよ、礼拝が終わった途端に彼は部屋を追い出されて羽目になっていって行くどころがなかったんですけれど、その礼拝終わった途端に部屋が与えられました。そして彼が私にこう言ったの、なんで僕が祝福されること分かったんですか。いや私は知りません、ただイエス様が私に今あなたを祝福したいから口で告白しなさいって言ったから私は伝えただけですよって。でその時にたくさんの人がもう回収一度が行ったからね、その時ハレルヤイエス様感謝しますって言ってくださいって言ったら、彼がもうおぼつかない口でね、ハレルヤイエス様感謝しますで、それをそこで 2,3 回告白しました。そしたら今回言ったんですね、どういうことが起きたかって。彼は心が病んでて、それで病院に通ってて、お薬をいただいて、だからいつも目がドラーっとしてて、表情ももうどうしようもない、そういう状況だったの。行ったらね、すっごい輝く人がいた。その人が彼だったんです。そして彼は昨日横浜まで私たちを送ってくれました。それでもう人がもう完璧に変わっちゃって、すっばらしいもう輝いた顔してて、いつああいう顔してたの、うつろでね、もうどうしようもない、その顔いつしてたのって、輝きがなかった顔、ピッカピッカ輝いていて、それで今日彼はその時に与えられたその霊の部屋に今日引っ越したそうです。そんでもう本当に感謝して、今一日一日過ごしているということを昨日証しをしてくれたんで、本当に感謝でした。でもう一人の方だったんですけれど、そのもう一人の方もその時初めて対面した方なんですが、そのもう一人の方も昨日私とその時お祈りした時に、旦那が教会来てほしいって言ったの。昨日いたらね、しっかりと旦那さんが一緒に、それでその旦那さんがその上来ると1時間ぐらいその教会の先生をマッサージしてくれるんだって。そんで彼女が私に言ったのは、私を米山系にね、生かしてくださった宣教師だって。その言葉がすごく励ましになって、私は宣教師なんだ、だから私は宣教しなきゃいけないと思ってるから、それからこう家のや、ね、いろんなことイライラしてたのが全部解消されて、それですごく輝いて一日一日過ごしてますよ。でその時行って交わってイエス様が光を照らしてくださったが何人かもいるんですけれど、その方たちがねしっかりとまだねその教会のね門番をやってた。それで今じゃあれ以来教会は昼と夜の祈り会ができて、それで本当に教会の形が霊的にこう健やかになっている様を見てきました。で昨日も、一つだけ他の方からいただいた言葉がありまして、賛美が賛美じゃなく祈りなんですね。で私ちょっと驚きだったんですけれど、賛美をこうしてる姿を見た時にその賛美が賛美に聞こえなかった、祈りに聞こえた。だから人ではなく神様にこうやって賛美してるのがとってもよく分かったって。で1曲目はちょっと録音取るのが声を取るのがちょっと取ってないような気がするんで、足してますかって、足してるんだったら書いたいっていうことを言ってたんで、いいえいいえ何も足してませんっていうことでした。だから昨日も行ってすごく大きな可能性を見てきたのが、 コスペルに参加するためにうちの教会では行ったんですけれど、一般の方がたくさん来てました。それでそのコスペルを通してこう触れたから、ある家族が今日から教会出席しますということを告白してました。だからこの賛美を通して主が触れてくださる力が非常に大きなっていうのがもう言って確信ができたんで、もう少し私も主の前で祈りながら勉強して、このコスペル私がもう7年前からもう本当に計画して主に祈っている、それを今年は形あるものとして実らしていこうということが新たに希望として与えられて帰ってきました。少ししたらそこの先生がこの教会に、断食しに行きます。この教会に来て断食がしたいということをお話ししてたん でその時私も一緒にその先生と信仰に立って一緒に断食したいと思います。皆さんがここで今礼拝をしましたよね。不思議なことにさっきまで狂ってたのが、御言葉がパッと終わった途端にこれが調子が戻ってるんです。本当にね、私たちが信じられないことが起きるんです。なぜかというと、聞いて皆さんの身になることはもう聞かさないように、聞かさないように闇はするわけなんですね。今多分このコンピューターも多分治ってると思う。狂ってたものが主が秩序を持たすと治っちゃうんです。さっきこの機械はもう止まらなくてたまらなかったんですね。でも今きちんと止まるようになりました。だから今週1週間ですね、今日見言葉通り、自分の言葉は形が作れないっていうのを心得てください。だから自分の言葉と思想は下ろす。世の中の流れによって成功しようということも下ろしてください。なぜかというと、世の中の流れに乗って皆さんは成功した試しがないからです。皆さん今週1週間ですね、成功というものは皆さんの中から信仰がほど遠く感じられるかもしれない。でも一個だけはやってください。煩わしいものがいたら、イエスの皆によって煩わしいものははびこることを禁じるということだけを皆さん宣言してください。そしたら分かります。今週これ宣言してみたら、これが止まったっていうのが、特に今週は皆さん御言葉に立ったらいろんなことが起きます。必ず自分の言葉ではない、世の中の風潮ではない、イエス様の御言葉、イエス様という言葉を混ぜた言葉をたくさん宣言してください。具合が悪かったら体に宣言してください、ね、物事が滑らかじゃなかったらその物事に宣言してください。なれということを、ね、それを皆さんが宣言すれば、それを責任取ってくださるのはイエス様です。今日も主にあってたくさん の霊的な祝福をもう先取りしましたんで、今週1週間は皆さんも私もたくさんの実りと祝福があることを信じます。イエス様にあって感謝でした。
ありがとう。 忘れて